はい、今日は旅館の福音書、12章の41節から48節までのところです。ここのところはですね、ちょっと私たちとあんまり関係がなさそうにこう見えるわけですね。この主人が召使いの家に建てたとか、管理人だとかですね、こういうことはどうも私たちはですね、この召使いだなんて今頃そんなことは誰も使わないわけです。管理人でもないなと、下男や女中を殴ったりとかそんなことどうもしてないと、そういうようなことから、ここの部分の例えはですね、そのまま表面的に、通読読んでいくときにはどうもあんまり心に残らないんではないかと思いますね。で、ここでですね、ペテロが主よ、この例えは私たちのためなの。この例えっていうのは、この前から言ってきた例えですよね。特にこの35からの例え、主人が夜中に帰ってきて、目を覚ましている。あなた方もですね、用意していなさいとか言う。人の子は、思いがけない時に来るんだとか、こういった例え。私たちのためなのか、みんなのためなのか。と、これに対してイエスはですね、はっきり答えていないわけですね。あなた方のためだとか、弟子たちのためとか、あるいはみんなの人間のためとか、あえて言わないでですね、次のことを言われたわけです。召使い、いろんな人たちですね、男女の召使い奴隷、これは奴隷ということが多いんですね。でその上に立てて、管理をすると。で、忠実で賢い管理人は一体誰なのかと。この忠実で賢い、忠実っていう言葉ですね、忠実、これがピストスという言葉ですね。ちょっとこの言語も参考にしていただきますが、これは忠実とかですね、真実とかいうふうに、ここでは忠実形容詞ですね、真実、この真実ってのは信じる、このこれが本来の真実なんですね。後の時代になってこれを今のあれは出てきたわけですけど、本来の真実はこれ、人の言葉ってあります、ね、その人という言葉とが一致しているということですね。真実というのは本来の意味、後からこの真実が転用されたということなんですね。ですからこの言葉の名詞形がピスティスですね。ピスティスというのは信仰ということ、真実という名詞形ですね。真実、本来は真実、忠実という意味なわけです。それから信仰という意味もなったんですね。これは非常に大事なことですし、このピスティスという言葉は、非常に身近な言葉ですね。インターネットしてる人にとっては、どうしてか分かりますよね。これは私の名前に使ってるからです。ちょっと前からですね、だから知ってる人はいつもピスティスピスティスと出てくるはずですね。そういうことでですね、このピスティスの形容詞の形はこの忠実とか真実と訳されて、真実な賢い英知のある管理人は誰なのかと、忠実で英知があるっていうことはいつでもですね、いつ帰ってきても言われた通りにですね、忠実に神様の御心をしているというわけです。このことは分かりやすいことです。でこれはですね、逆の人がおるというわけです。その任されたのにですね、その下男や下女、いろんな召使いを任されたのに、それをしないでですね、かえって任されたものを楽使うと、自分の腹いせ、自分は何かでですね、腹が立ったと、気分が悪いと言ったらですね、殴るとか、 要するに自分の腹いせとかですね、そういうふうに悪要素と、そういう自分の欲求不満とか自分の不満とかを相手してですね、相手を殴ったりするような、そのために委ねられたんではないわけですね。その人たちをきちんとですね、食事も与えて、そして仕事ができるようにと、そういうふうにしたのにですね、自分中心になって、これなんで殴るのかというと、やっぱり自分の不満をそういうふうにぶつけるわけですよね。それに自分中心になる、命じられた神様中心、主人中心の気持ちではなくて、自分中心になって任せられたものをこういうふうに腹いせのために、不満の欲求不満の解放のために使うというわけです。なったりするとか、でその時間やそこで儲けたお金なんかを食べたり飲んだりするために使ってしまうと、こういうことはですね、これはたくさんあるんですね。実はこの表面だけ見たら召使いとか奴隷だとか管理には関係なさそうだけど、神様がこの召使いって委ねられたものなんです。委ねられたものを適切に使わないっていうことはですね、至るところで見られるわけです。どんな人でもあるわけです。私たちが例えば目、視力が委ねられたのはなぜなのか、これは普通の動物だったらですね、餌を探すためにこの目っていうのがあるわけですよね。敵にやっつけられない、敵から逃げる、第一番は食べ物を探すために目っていうのが与えられているわけです。ですから鳥とか昆虫、トンボとかは大きな目を持って、魚とかは360度全部見えるわけです。攻撃されないように、食べられないように、そしてどこでもこう見えるように、トンボとか大きな目、昆虫類は、目は食べ物を探すためなんですね、大事。それから生き延びる、攻撃されない。というと人間はそれだけじゃないですね。人間もし食べ物を探すだけのためとか、攻撃を逃げるためだけだと、これ意味が動物と同じになります。この目はですね、何のためか委ねられているわけです。これは神様の素晴らしい自然、神様の栄光を褒めたたえる見てですね、神様の良い技を見て褒めたたえるために与えられているというわけなんですね。こんなことは動物、猿とか犬とか絶対にしないことです。これはいろんなですね、賢い犬もおるけどですね、空を見てですね、綺麗なと思って感動している犬なんていうのを聞いたことはないですよね。これ本当にこれは猿でもないわけです。そこは非常に大きな違いですね。人間はですね、1時間でも非常に美しい綺麗な空を見てずっと海岸でもおれるけど、そんなこと犬をじっとったって何もしてないわけですね。感動しないわけです。で、まあ、そういうことで目が与えられているということもですね、神様の栄光を見て賛美するためであるということが言えるわけです。で、耳が与えられているのもそういうこと。ところが目でですね、悪いものを見てしまう、今はいっぱいそれが悪用されているからです。さまざま悪い読み物、悪いビデオ、テレビとかいっぱい氾濫してしまった。そういうふうに神様がせっかく与えてくれたこの目っていうものですね、神様の栄光を見る、あるいは神様の栄光を表すような良い書物を見て汲み取るため、それをまいたら悪く使っているわけです。悪用しているわけです。そういうふうに考えてみたらですね、この委ねられたものを適切に使わないということは本当にたくさんあることなんです。私たちの健康もそうです。何のために健康を与えているか、これは究極的にはですね、これは単に動物のように食べ物を探すためだけではないわけですよね、遊ぶためだけでもないわけ、究極的には神様から委ねた技をするためにこの健康も与えられている、住む家も何でもそうです。お金でもそうです。健康、仕事できて、でお金を委ねられた、これも神様のために本来使うためであると言えますけど、悪い目的で使うということもたくさんあるわけですよね。そういうふうに、一つ一つのものは考えてみたら、みんな神様からですね、良い目的のために使うようにとこう委ねられたものって自分のものというものではないんですね。神様が委ねられてる。自分が稼いだお金だとか言ってもですね、その稼ぐための健康とか職場とかですね、そういうものはですね、自分の力ではないわけ。事故にあったり病気になったらすぐに自分の健康もすぐになくなるわけですよね。確かにですね、この健康にしても神様が委ねられてるんです。どんなに頑張ってみてもですね、栄養に気をつけても病気になるときは病気になる。 ですね。事故になるときは事故になるんです。だから本人、今あなたにはある期間委ねてあるというふうに、この健康も時間もこう委ねられているわけなんですね。まあ、そういうことで、いろんな物事が委ねられている。だけど神様を知らない間はそういうふうに委ねられていることすらもわからないわけです。自分のものだと思い込むから間違いの始まり、ということですね。でこういうこの委ねられたことっていうことの考え方はですね、聖書ではあちこちにありますが、この一つほど関連してですね、マタイの福音書で誰でも聖書を読んで大分になると25章のですね、25章の14、49ページからですね。ここからですね、このタラントン、の例えとして非常に有名ですよね。これはここからいわゆるタレントという言葉が出たわけなんですよね。日本人の誰でも知ってるタレントとかいう言葉、実はここの聖書の箇所から取ったわけです。そして、英語にも入って社会に広まったわけです。与えられた能力とかいったようなものを使うんですね。だからここでもですね、一人には5タラント、2タラント、1タラントと当たって、だそれぞれの人がですね、もらった、委ねられたわけですね。だから委ねられたからこれで仕事をすると、使うと、神様のため。それはここで商売をするという分かりやすい言葉としてあります。似たらんと扱っても同じように仕事を用いて働いたと。で、そしたらですね、主人が帰っていたときに同じように言ったわけですよね。5タラント預けた人、ここでも忠実なとかいうことが書いてありますが、同じようにですね、ここでも忠実なしもべ、よくやった、少しのものに忠実だったと。そしたらですね、この、次の23節のところを見てもですね、似たらんとを稼いだと、儲けたと。その人も同じ、少しのものに忠実であったから多くものを加味させようとか、5タラントもらったもの、2タラントもらったもの、みんな少しのものに忠実だったと言われて、これは神様から見たらですね、人間にいろいろ与えているみんな同じ小少しのものなんです。それは神様は宇宙でも作るようなお方なんで全部持ってるんだから、この人間にそうそう与えても天才ニュートンだとかアインシュタインだとかほんのわずか与えてるに過ぎないんですよね。他の正義だとか勇気だとかですね、愛だとか、こんなものアインシュタインなんか与えてないわけです。数学的なところだけちょこっと神様与えただけ。それも神様の万能のほんのわずかをそこちょこっと一しずく与えただけに過ぎないことです。それは人間はですね、神様の大いな無限のことを知らないから、アインシュタインがニュートン、天才天才ってですね、褒めたたいたりしますが、そのことはほんと小さなものです。ここで5タラントでも2タラントでも小さなものっていうことを言ってますね。神様から見たら小さな。けどここで1タラントもらった人だけがですね、不思議なことにそれを持ちようとしなかったわけです。これはですね、ちょっと考えて意外な感じしますよね。同じように1タラントもらったんだからそれを使ったりしたそうなものに、だからこの人だけはですね、忠実でなくって疑ったわけです。表面的に見て少ないと思ってあった人、他の人を妬んだりですね、もらった人を恨んだりする、憎んだりする、どうして私にはこんな少しかくれなかったのか、あの人にあんなたくさんあげてあるじゃないかとか言ってですね、時期に少ないと見える人は恨むわけです。病気のガチの人、なんで私だけ病気なのか、あの健康の人おるのにとか言ってですね、神様を憎むとかですね、運命を憎むとか、そしてそんなもん病気なのに何もできないわと、腹を立てて何もしないと。病気の人にも実はですね、できることが委ねられている。その表面的に少なそうに見える人はこういうふうに不満を言うということなわけですね。大きく与えられている人も神様みたいに少しのもの、1タラントも少しのもの、本当みんな神様みたいに同じように少しずつ少し与えているだけなんですよね。それにこの1タラントと見える人はですね、勝手にそういうふうに与えてくれたものを悪く思う、 ね、他のものを見てですね、妬みとか憎しみとかそういうものを感じてしまうということなんです。ここではこの一番のですね、元の神様を悪く思ったわけです。あなたはまかないとこから借り取るのか、そういうふうに悪い思いを持ってですね、与えられても使おうとしないんですね。与えたからこんな少ないではないかと不満と文句を言うと、まあ、こういう心理心がここに出ているわけですね。でこの人もですね、少ないなりと言っても神様を見たらもう同じようなものなんですけども、あ、これだけ自分にはこれだけと、それを感謝して使ったらいいわけですね。これはもういろんなところで言えることですね。文字またいつも言ってる文集なんかも書いてください。それは文の能力が人は書いたらいいんだとよく思ったり言ったりしますね。ところがこの世の中はそうなんです。世の中で歌の上手な人だけが歌う、これは当たり前なんですね。スポーツプロ野球でも上手い人だけは高い給料もらえるんです。下手な人入ることもできないけど、神様の競技場ではですね、どんな小さなタレントの人でみんなそれぞれにできるようになっているわけなんですね。小さな能力の人、小さな能力と見えるほどにそれで失礼ばい、それでは神様がよくやったということで、同じように褒美をくれるということなんです。でこの世と考えると混同することがよくあるわけですね。まあ、そういうふうに、ここはそういう意味でですね、委ねられたものっていうこの考え方ですね。で今日のところに戻りますと、今日のところもですね、委ねられたものを適切に使わないと、これまたよくあることなんですね。悪用する、さっきの1タラントもらった人もそうです。それを隠しておいたと、そしてもらった人に不満悪口を言うということが起こったんですね。まあ、そういう私たちに一体何が今委ねられているんだろうかと、どんな人でも神様はですね、無駄には作ってないんです。どんな病気の人でも不思議とみんなこの意味があって、一人一人にですね委ねておるとですね。これは今月号の命の水にも書いたことですけど、夕方になってやっと来たと、仕事もほとんど何もしてない、それでも神様はですね、最初に来た朝からずっと働いて元気な人、同じ報酬を与えた、しかも第一番に与えたと。それから見てもですね、少ない、この人は弱いから、どう見捨てられたりしたから誰も雇わなかったわけです。だけどほんのわずかしかしなくってもよくやったというふうに褒めてくださるということなんです。ですから外見から見てどんなに大きくしたかって、そういうふうなことを見ないということなんですね。この世ではそうなんです。どれだけ時間働いたか、どれだけ成果を上げたか、結果だなんていう、ね、スポーツなんか特にそうですね。結果を出さなければ何も努力したってダメだって、これは当たり前ですよね。負けてばっかりやったらすぐにポイントやめさせられるわけです。これがこの世です。これは神様の国においてはそれと全く違うんですね。最後の最後でわずかしか働いてないと、見栄えもしないと、他の周りからの見捨てられるような人であっても神様が褒めてくださって第一に呼んでくださるっていうんですよね。それぐらいですね、この忠実さを神様は求めておられると。でこのもう一つ次の言葉ですね、この主人は、主人がですね、命じたこの悪い管理人はですね、主人の帰りは遅れると勝手に思ったわけですね。まあ、来るのよく受けどずっと遅れるだろうと、今しょうさ悪いことしたって後で直したら大丈夫だろうと、というふうなですね、こういう気持ちはたくさんこれもあると思います。まあ裁きもあるんかもしれないけど、今しょうさ悪いこといろいろしとったってもっと後になってですね変えたら大丈夫だろうと、まあ、そういう気持ちなんですね。来るけどずっと遅れると、なんとなく裁きは信じてるけど、まあ、ずっと遅れるんだろうというわけですね。こういうこの考え方っていうものはそういう意味でもたくさんあるわけですね。おそらくこれでたくさんの人はおそらく聞いているはずです、まあ、ちょっと悪いこと悪いなと、神様の向こうちょっとも反してるけど、まあ今このぐらいだろうと、裁きはもうちょっと後にしてくれるだろうとかいう感じでしてるんで、まあ、そういう心理をここも表してるんですね。遅れるだろうと勝手に思うと、だから今少々悪いことをしてもですね、後になってもっとやめたらこれもう大丈夫だろうというふうなけど、そういうしてたら突然ですね来られるんだというわけですね。でこれとちょうど反対なのはですね、前のところで例えた 前のところの例えで36であったようなことですね。いつ帰ってきても大事なようにいつも準備をしている、待っているということなんです。待っている、今日来るかもしれないと、いつも待っている人と、まだずっと先にしか来ないんだろうと、勝手にそれにずっと後に伸ばしていく、ずっと後にこと伸ばしていくの、それと非常にこう反対の態度なんですよね。私たちも神様イエス様が今来られるのいつでも来てもくださいという待ってるだろうか、御国を来ませんと待ってるだろうかということなんです。待たないでですね、まあこれ自分勝手なことをしようと、こういうふうなことが多いということなんですね。そういう意味で、待って、しかも祈りを持って待つという、その心があるかどうかと、非常に前の例えとですね、はっきりとしたこう対照になっているんです。前のところで目を覚ましているということも38で書いてあったわけです。真夜中に帰ってきても大丈夫なように、それらへ目を覚ましていると。そして40にあるように準備をしていると、まあ、こういうふうにですね、今日の例えの悪い管理人とちょうど反対の状態がまあ書いてあるので、これはクリスチャンにとってですね、いつも本当に毎日こう注意しておく必要があることなんですね。今イエス様が来られても大丈夫と、今していることを見られても大丈夫なようにですね、それは本当にイエス様、お客さんを例えばですね、待ってるって言ったら誰か掃除してるはずです。服がちゃんと着て、そんなにしてお化粧もちょっとこうしてですね、今来るぞと思ったらすぐに準備をしてるはずですよ。だけどまあずっと1年先には来ないと誰も準備しないはずですね。まあそういうことでですね、何でも準備、本当に待っている人は準備をするわけです。だからイエス様が来てくださる、そして良きものも与えてくださったり悪いことも裁くと、両方なんですよね。で、主の祈りは来てくださいと待ってる祈りなんです。御国を来てください。待っていますから来てください。という祈りなんですよね。だから主の祈りを唱えるとか言って言っても待つ心がない人は意味がないわけです。だから主の祈りは唱えるというもんでなくて祈らなきゃ、祈るということだったんですね。待つし。まあ、こういうことでですね、この言葉、この前の例えを比べたら、非常に私たちとすごく身近な近い問題と変わってくるわけです。与えられたものを悪用するっていうですね、こと本当にたくさんあるというわけです。で、御国を来ますようにと祈ってみられても、どうも来ない、来ないようだと、そんなことはないですね。少なくとも自分の心には来てください。本当に真剣にですね、御国をイエス様来てくださいっていう祈ってる人の心の中にだけまず来てくださるということは確かなわけです。で、それ来てくださった人がまた他の人にも広がっていくと、あるいはこういう集まりにも来てください、その気持ちと本当におったらですね、例えばこういう礼拝に来てもですね、10分前になっても騒がしく話したりしないはずです。集会に来てくださいという気持ちで参加しておるならばですね、もう当然に参ったらそのつもりで祈って、この集まり、今日の集まりにも礼拝にも来てくださるようにって祈って待ったら、それはそういうようなことはないということになります。だからこれはいろんなところにそういうことがつながってくるんだってですね、このたったなんか他人事だと関係ないわというのを思ったらいけないんですね。でも聖書っていうのはですね、ちょっと表面的に関係ないように見えることは、奥をちょっと見ますとみんなにどうも関係ある、そういうふうな内容でこう満ちてるわけなんですね。それで、最後に多く与えられた、委ねられたものを多く求められる。だけど多く求められるというのは詐欺ではなくて、まず与えられてるんですね。与えられるから当然多く求められて、これも当たり前というのは当たり前ですね。多く任されたものは多くを要求される、これも当たり前というのは当たり前です。まず与えられているからです。で、少なく与えられている見えるものでもそれを使ってすると、少ないから隠しとこう、使わないわっていう さっきのことは本当にそう、よく落ちるやつなんですね。一タラン、二タラン、使わないと隠しておいたと。こんな少ないと不満ばっかりあると。そういうことにならないようにと、まあ、いうことなんです。どんな人でもそれぞれに、まあ、この宇宙でたった一つの存在。それぐらいですね、神様独自に作ってある。どうでもいいんだと同じものを作ってしまうはずです。人間の機械と同じものできますよね。鉛筆でもこのクロマンでもずらーっと機械と同じものです。神様は一つ一つを大事にするからこそ、人間もみんなこう同じは一人もいないように作ってあるんですよね。目的が違うからです。一人一人その人でなければできないことを託されていると。寝たきりのような人でも元気な人でも関係はないんですね。そういうふうなことをですね、思って私たちはこのところを読みたいと思うわけです。はい、それでは今日はそこまでにしておきます。